We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトのエーアンラジオ。はい、第5回目エーアンラジオです。この番組は8月1日から8月15日の配信になります。 DJ は近畿大学の翔野と
河原谷です。
はい、今回は2人です。頑張りますこの番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューをし、たくさんの人にあこの人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第5回目のゲストは、今急激に普及しているスマートフォン、iPhone や Android 向けのアプリ開発を行っている会社、株式会社アーティフィスの代表取締役社長の長野俊樹さんにお越しいただいています。今回はですね、長野さんに、iPhone、Android アプリの市場の動向についてや、あと株式会社アーティフィスが保有する、持つですね、特別な技術のこととかですね、今後の展開などについてお聞きしていきたいと思います。それでは、まず8月の電番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲は三振で夏の情景です。どうぞ。告知です、ライブ情報、9月17日三国ヶ丘ファズ、詳細は三振ホームページでご確認ください。よろしくお願いします。今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、今回お越しくださった大阪で働くええやんの人をご紹介したいと思います。株式会社アーティフィスの代表取締役社長である長野俊樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりなんですけれども、はい、株式会社アーティフィスという会社はどのような会社なのかというところをご説明いただけますか。はい、はい、
スマートフォンのアプリケーションを開発している会社ですね。で、設立1年で、若い会社なんですが、
はい、
僕と、副社長の人間がいまして、2人ともそれぞれちょっと別のビジネスをやってまして、で、iPhone アプリとか Android アプリが面白いよということで、はい、ちょっと一回やってみないかっていう形で、1年前からやり始めてですね、はい、で AR っていうものがありまして、それのアプリケーションの開発 の、まあ、かなりまあスタンダードなところまでちょっと来てまして、
はい、
まあ、それ の、 あの専門店的な形で、まあ、やってまして、
はい、
で、まああのまあ、そういうちょっとまあ特殊な、流れで来てまして、まあ、あの大きい企業さんとかですね、地方自治体なんかとも、まあ、あのなかなかないことなんですけど、あのお付き合いさせてもらってる、まあ、そんな企業です。はい、
設立1年ですか。
はい、そうです。
1年ですか。
すごい。
どうしたら1年そんな大企業の方とか、
はい、
どうお付き合いできるんですか
ね。まあ、もともとでも1年は会社 の、はい、まあ、あの設立してから の、 あの期間であって、はい、もともとは僕もあの、まあ、副社長もいろいろやってきてるんで、
はい、
うん、他のビジネスを、はい、まあ、そういう、まあ、人脈の流れとかもあるっていう、まあ、ことも大きいんですが、
はい、
まあ、あのあれですね、トレンド商品を扱ってるっていうのは非常に大きいので、
あ、
それは大きいですね。
あ、今の流行りにいち早く目をつけたと。
そうです。
それでさまざまな企業の方と関わることができているということですかね。
はい、そうです。
そのスマートフォンってもう実は僕らも持ってるんですけど、
はい、
その最近よく iPhone だったり Android だったりよく聞くんですけど、その違いとかっていうのはどういうものか教えていただいても。
なんで笑ってんの。
いや そんなとこ突っ込まれても教えていただいてもよろしいですか。
なるほどですね。あの違いですよね、はい、iPhone と Android のアプリの違い。
そうですね。
で、まああのまあ、スマートフォンで、まあ、まあ最初はその、まあ、iPhone が、まあ、iPod の時代に、はい、あの電話出すって言ってみんな笑ってたんやね。みんなあの iPod が電話になんねんてって言ってて、でもほんまにみんな笑ってたんやけど、
はい、
出されてみたらもう強烈なものを作ったぞということで、
はい、
で、あの、まあ、Android ってまあ名前は大層なんやけど、はい、あの例えば iPhone を扱ってる企業とかが、まあ、まずあの日本ではもうソフトバンクしかないっていうことで限定されてると、はい、じゃ あ、 あの、まあ、それをどうすんねんということで、そういうあの難民受け入れを考えたのがいわゆる Google っていう会社 で、 でその Google が Android っていう OS を作ってるな、はい、OS っていうのがいわゆるその基本ソフトっていうあの Windows、 いわゆる Windows みたいなもの で、 あ、
はい、
で、まあ、そういうあの難民受け入れとして Android を作ったと、
はい、
なので、まあ、あの性能的にはもう iPhone に比べるともう非常に悪いんやけど、はい、まあ、今は結構巻き返してまではいないけど、まあ、性能は上がってる段階で、で、まあ、あの iPhone はいわゆるあの Apple 一社のもの、はい、で Android っていうのはもうそれこそ一流企業がこぞってものを出してると、まあ、あのこの形が似てるのはそのいわゆるあの Mac、
はい、
Mac っていうパソコンと、Windows っていうパソコン の、 あの、まあ、形に近くって、
はい、
NEC さんが出したりソニーさんが出してたりもういろんな一流企業さんが出してるのが Windows やけど、
はい、
あの Mac、 いわゆる iOS やね、あの OSとかあの辺を出してるのはもう Apple 一社のみっていう形に近いので、 Android が伸びていくのはもう間違いがないと。端末がもうそういうあの一社対もう強烈な会社がもういっぱい、
どれぐらいとかっていうのは分からないですが、もう無数にあるわけですか。
もうちょうどあの半年ぐらい前にもうすでにあの世界シェアではもう完全に巻き返されてて、
はい、
もう今ではずっとどんどん Android が伸びていってる状態になってると、
はい、あ、そうなんですか。
そうっていう感じ、ね、で日本でも、 もうつい最近あのもう Android の方が出てますよっていう状態になってますね。
あ、
うん、もちろん iPhone アプリもあのもう性能はもう完全にその iPhone の方が上なんで、
はい
はい、あの、まあ、Android も今その iPhone に追いつけっていうことで頑張ってはる状態ですね。まあ、まず違いといえばまずそういう違いがありますよね。
今は一応 iPhone の方がまだ優位といいますか、ちょっと抜き出てる形で
もないですかね。
僕らから見たらやっぱりなんかみんな iPhone を使ってるんで、
うん、
ちょっと iPhone の方がいいんじゃないかとか思ってしまうんですけど、
あ、いやもう iPhone の方が、まあ、今はもう間違いなく性能的にもいいんですが、 まあ、Android は、まあ、ちょっと違った形で伸びてきてるんで、はい、ちょっとあのイメージが違うというか、うん、色が違うものになってきてるかなっていう感じですね。
これから そのスマートフォンアプリのマーケットの動向とかってどう変わってきますかね。
なので、まあ、Android の方が、まあ、普及してる端末数が今あの説明したみたいに違うので、はい、なのであのやっぱりその儲けるとか考えるとその Android の方がいいのかなというか、まあ、どっちも外せないっていう状態になってくるんですよね。そのあの総じてスマートフォン市場っていう風に考えないと、はい、あのまず何をするにしたって、はい、その市場は外せないっていうものになってるんで、うん、まあ、あの比べるもんでもないのかなっていう感じになってますよね。
じゃあ何を作りたいかで、それ相手が何を求めてるかっていうのを把握した上で、iPhone のアプリだったり Android アプリっていうのを選定するべきということですか。
やっぱ企業さんは今どっちも求めてはりますよね。あの 何をやるにもその iPhone で出し iPhone アプリを作りたいっていう時期はもうちょっと過ぎてしまってて、はい、どっちもやりたいねっていう風になってるわけなんですよね。でも数字を出すとその広告を出したいとか、はい、そのスマートフォン市場で儲けたいっていうどっちにしてもiPhone も Android も外せないと、その一つの市場として大きなものになってきてるんで、
はい、
うん、っていう風になってきてますよね。
じゃあどっちがいい悪いとかいうわけでは全然ないと、うん、ああそういうことなんですか、はい、ああ知らなかったです。それで、スマートフォンアプリっていうのはやっぱりいろいろあると思うんですよ。僕らもちょっといろいろ触って見てるんですけど、はいはいはい、そのアーティビズさんではどういった技術を使われているのかなと思いまして、教えていただいてもよろしいでしょうか。は
い、まあそうですね、まあ、あのいろんなことをいろんなものを作ってるんですが、はい、まああのまあ、一応あの看板に挙げさせてもらってるのはいわゆるあの AR っていう技術なんですね。
AR、
はいはい、
AR なんか最近よく聞くんですけど、
はい、
教えていただきます。どんなものかなっていう。
なんで笑ってるんですか。
笑ってダメですか。
AR ですね、あのいわゆるあのオーギュメッテッドリアリティっていうものなんですが、あの拡張現実っていうものなんですが、まあ、あの、はい、本当にもう4デジのごとく現実を拡張しましたっていうもので、はい、であの昔あのスターウォーズとかその映画で、はい、あのホログラムで実際にはそこにないのに あるように見せたりっていう、はい、あのまあ、CG、まあ、あれは CG じゃなかったんやけど CG の技術みたいなのがあって、はい、でいわゆるそれはもう本当にあのおとぎ話の世界になってたんですが、そうですね、はい、もうそれをもう本当にやろうっていうことで、もう結構十数年前からこ あの概念は AR っていう概念はあってて、であの、まあ、いわゆるあの研究所とかでずっと研究は進められてて、それをあの形にできるようになったのが、まあ、あの iPhone アプリがあの出てからっていうことになるんですが、
はい、
でまあ、その技術をあの、まあ、うちにもちょっとまあ作ろうということで、まあ、そういう技術を用いましたね。はい、まあまあまあまあ、それがまあいわゆる AR っていうものなんですが、
はい
はい、
その昔夢見てたものがどんどん現実に近づいてきてるわけですね。
そうですね、
すごいですね。そのじゃあそれを使ってアーティフィスさん そのオリジナルの技術っていうものはどんなものが、
はい、はい、であの AR の中にもいろいろあってですね、はい、あのいわゆるあの世界カメラさんが出してるようなあの AirTag 形式 あの GPS と、まあ、セットになってる AR があるんですね、はいはい、でそれはあのなんですかね、例えば iPhone で空をあのカメラを立ち上げて、はいはい、iPhone を空にかざすと映ってるところに例えば風船が、実際にはそこに飛んでない風船が飛んでるよっていう、はい、でそれをタップするとその情報が見れると、でその情報っていうのはあの GPS の座標、あの、まあ、Google マップとか あのいわゆるその、なんですか、経度緯度の情報プラス、はい、そのテキスト情報を埋め込んでるその GPS 系 AR っていうのがあるんですね。でそれが AR の一つ で、
はい、
でもう一個があの二次元マーカーの形式の AR っていうのがありまして、
二次元マーカー、
はい、でそれがあの QR コードとか、はい、ああいうあの白黒のコードですよね、バーコード、ああいうのいわゆるあの二次元コードっていうんですが、
はい、
であの AR マーカーっていうのがあるんですね。それも同じようにあのバーコードのようなあの白黒のマークなんですが、はい、それを読み込んであの iPhone などでカメラで読み込むと、その上に あのアタガのキャラクターが実際にはいないのにそこに立ってるっていうのが、いわゆる AR マーカー形式の AR なんですね。でもう一個がいろいろある中でも、あのそのマーカーを使う形式の中で、あの例えばもう何でもいいよと、マーカーはAR マーカーに限らずもうフルカラーで何でもいいよと、はい、例えばあのモナリザの絵を iPhone で写すと、はい、そのカメラに写ってるモナリザが喋り始めたと、
面白いですね、
はい、あの喋り始めたっていうあの AR があって、それはいわゆるあのイメージマーカー、
イメージマーカーですか
っていうものですね、
はい、で、はい、
すいません、あそんで、まあ、あのそのイメージマーカーの技術を、まあ、うちが開発してまして、
はい、
はい、
と全くのオリジナルということで、
そうですね、
それは今まで二次元コードでは難しかったものが、何でもいけるっていうことですかね、
いや、まあ、逆に言うと、あのうちの弱点は、はい、その二次元マーカーはなかなか難しいと取るのが、まあ、無理やり取れんこともないんですが、まあ、二次元マーカーは二次元マーカーでいいとこはあり、イメージマーカーはイメージマーカーのメリットデメリットがあると。
あで例えばどういったメリットデメリットが、
何
二次元マーカーとイメージマーカーのメリット、はい、デメリットっていうのは、
あ、まあ、二次元マーカーはいわゆるその、まあ、印刷をし直さんとダメだと、
はい、
例えばあの今世に流通してないじゃないですか、今例えば AR マーカーで、はい、あの何か広告をやりたいって言っても、はい、じゃ あの印刷し直しましょうっていうことになるわけなんですよね、
はい、
あのチラシに書きましょう、商品パッケージに書きましょうとか、はい、そういう風になるわけですが、あのイメージマーカーはもうあの商品パッケージそのものをマーカーにすることができるんで、なのであの印刷し直す必要がないと、すでにあの流通しているものをあのマーカーにすることができるんで、まあそういうメリットがあるわけなんですよね。
その技術ってなぜそのアーティフさんがもその1年設立された会社で持つようになったんですか。
まあ、あの一番最初に言いましたけど、あの1年はあの会社を立ち上げての期間だったんで、まあ、結構あの準備期間としてその前から AR のことはまあずっと開発研究はしてたわけなんですね、
はい、
で、まああのまあ、一番最初からその AR の研究開発をしてる人は分かるんですが、はい、先ほど言ってたの GPS とかイメージマーカーとか AR マーカーとか、はい、ああいうもののスタート地点があるわけなんですよ、その開発するにあたって。で俺はあの AR マーカーで開発しようとかイメージマーカーで開発しようっていうふうにあのスタート地点に立って、それであの今配布っていうかあの近い結果が得られるライブラリーっていうものがありまして、はい、そういうプログラムのもう根幹みたいなものがありまして、
はい、
でそこからどんどんどんどん開発していくわけなんですよね、
はい、
なのであの我々のスタート地点がいわゆるイメージマーカーだったっていうこと、そのイメージマーカーを開発するためのスタート地点に立っていたと、立っていたというか、まあ多分これが形になるんだろうと、ビジネスにおいて、まあ、役立っていくものになるんであろうと思って、まあ、そこをスタート地点に置いたってことなんですよね。
なるほど、はい、分かりました。
みんなの夢を応援するインターネットラジオサイト、ピテカントロプスエレクトス。
はい、では引き続き質問をさせていただきたいと思います、
はい、
スマートフォンのアプリをビジネスにするっていうのがちょっと僕あまりイメージができなくて、
はい、
どういう手法活用方法があるのかなっていう思うんですけど、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、まずあのマーケットの話をした時にですね、
はい、
まあ、説明しましたが、まあ、人が集まってると、
はい、
人が集まってっていうことはもうすでにそこはもうマーケットになってるっていうことなんで、
はい、
まあ、あのどんな風にするかは別にして、あの儲ける土台は出来上がってるわけですよね。で、まあ、それであの、まあ、あとは何をするかっていうことなんで、例えば今まであの例えばあのみんなが携帯を持ち始めて、はい、いわゆるあの小学生まで携帯を持ってる状態になってると、であのいわゆるその携帯電話を持ってるっていう人たちに対して、まあ、いわゆるそのビジネスの市場が出来上がってたわけなんですよね。でそれがあのスマートフォンに変わって、そあのアプリ、スマートフォンアプリっていうものに化けただけの話なんで、あのいろんな使い方ができるんですよね。例えばあの広告であったりとか、そのアプリケーションを例えばあのゲームソフトを作って、もうその まあ、有料アプリにしてそれの単価で儲けるとかですね、
はい、
まあ、いろんな方法がありますよね。
それはやっぱりみんなが持ち始めたから。
うん、そうですね、
まあ、メジャーになったから。
そうです、そうです。
じゃそのツールは何でも、ただみんなが広持ってたら、どれ何でもいいというか、それがたまたまアプリであったっていうことですかね。
うん、
はい、わかりました。
そうですね、あと最後というか、
はい、
アーティフィス社の今後の展開とですね、あと近日公開アプリというものがあるみたいなので、はい、そちらの方もちょっといろいろお話聞きたいなと思うんですけども、
はい、
まず最初に展開の方をどのように考えられているのかっていうところを教えていただけますか。
はい、まあ、特殊な技術を持っていて、まあ、まあ、若い会社なんですが、まあ、いろんなところからお引き合いもいただいていてですね、でまあ、それを、まあ、いずれ古くなる技術っていうことはもう間違いないので、なので今十分に動かんとダメやなと。なのでその技術自体を例えば、まあ、ライブラリーにしてその開発者に売っていくということも考えていますし、
はい、
であとは、まあ、今ちょっとまあ進めてる事業もいろいろありまして、先ほどあの地方自治体の話が出たんですが、
はい、
その例えば今葛城市さんであったり、
はい、
で有田市さんであったりとかですね、ちょっとそういうところの地方自治体ですね、地方に役に立つための観光であったり、
はい、
まあ、その他いろんな情報を、はい、うちの最新技術を載せたアプリにして、まあ、開発して、
はい、
まあ、リリースするっていうことを今進めてますね。
具体的にどういったアプリかっていうのは教えていただけますか。
内緒ですね。
あ、内緒ですか、はい、内緒ですか、はい、僕この有田市のアプリ、はい、アーティフィスさんのちょっと前使わせていただいたんですけど、はい、そこで検証のコーナーってありますよね。
はい、
あります。みかんジュースがなんか5本ぐらい月何人か当たるみたいな、はい、僕ちょっと先月当たってしまいまして。
そうそう、
当たっちゃったんですよ。
はい、
別に裏でなんかやってるとか
は、うん、ないですよね。だって俺当たったことないし
応募
はしてるけどそれこそ何回も応募してるけど当たったことないし。
そうなんですね。
そう、当たったんや。
はい、当たりました。
届いた。
いや、まだなんですよ。届きます、ちゃんと。
届くやろ。ほんま、おい、意外なこと言ってないんだよ。怒られんだよ。
申し訳ないです。
届くよ、そら。
先月、来ました、ちゃんとメールで。
マジで。
はい、で住所を書いてちゃんと返信させていただきました。
うん、あ、ほんま、
はい、
いいですね。
いいな。あれだのみかん、ほんまめちゃくちゃ美味しいで。
そうなんですか。
マジでマジで、ほんま、お世辞とかじゃなくて、ほんま、食べたら笑ってしまうぐらい美味しかったな。
へ、
うん。
ジュースもちょっと楽しみにしてみます。
はい、
そのアプリも、聞いてる方々もダウンロードしていただいて、みかんジュース、
うん、
当てていただいたら有田市のみかん美味しいらしいんで、うん、なんか有田市の紹介みたいになってますけど、
いやほんまに紹介したいぐらい美味しいよ。
はい、うん、楽しみにしてます。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、それではですね、そろそろ時間なのでですね、最後の締めをしたいと思うんです、はい、第5回目のゲストは、株式会社アーティビスの代表取締役社長の永野俊樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてまた次回も引き続きですね、永野さんにお付き合いいただいて、次は起業のきっかけや、あと永野さんが求める人材についてお伺いしていきたいと思います。次回の配信は8月15日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。エンディング曲はトリカホリックさんの You Are Who です。さよなら。
さよなら。
さよなら。
鏡の中を覗いて足りない長さの場所
終わらない終わらない。You are blue. 自分さえ